マボターボールまちづくりハッピーレディオ。マボこと野浜さゆると
ターボこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は、街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めまーす。はい。って感じですよ。もう緊張してますね。
ちょっとね、はい、今日はあの、昔の学校の先生の前で。
いやいや、本当に。
感じではないけど。
憧れてた人。
そうですね、もう私もが、大学生時代からずっともう、5本は読んでたんですけど、ね。
あ、そうなんですか。
うん。もうこれ、だから30年前。もっとかな。うん。もう今日会えるとは思わなかったです。
うんうん、ということで、麻婆の前の恋焦がれた方がゲストですので、かといって女性じゃないですよ。男性なんですけど。では、今日はですね、琉球大学の名誉教授でありますし、もう、首里城復元の立役者という言い方を僕らが言うのもおこがましいんですが、
肩書き言うだけでも番組終わっちゃうの。
本当にですよ。琉球大学からでいいよろしいんですかね。だから倉吉先生に来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だから先生、実はラジオ前に何の打ち合わせもせずに先生こっち座ってくださいとお願いしたんですけど、自己紹介は自分でやるという無茶ぶりから始まりますので、
そうなんですか。
よろしくお願いします。
じゃあ簡単でいいですかね。
はい、もちろんです、もちろんです。
生まれは北部の離島伊是名という島で生まれて、
はい、
小学校の1年の2学期までいて、3学期から父親の仕事の関係で南大東島してます。
はい、
どうなんですか。ここに転校しましてね、そこで中学卒業まで、
はい、
島ね、高校がないですから、
はいはいはい、
で高校進学で那覇に来てという、うん、ですからもう伊是名島と南大東島と う、もう沖縄の離島の、うん、まあ、典型的な島ですけど、そこで育ちましたね。
なるほど。
はい、それから那覇の高校で学んで、うん、それからまた復帰前だったんですけども、愛知県の大学に4年いて、で京都の大学に2年いて、うん、で復帰の翌年に沖縄に帰ってきて、うん、沖縄の県の職員になりましてね、沖縄の歴史で調査を研究する、
はいはいはい、
資料調査をする機関だったんですけど、当時所長が夢の大城達弘先生で、
あ、はいはいはいはい、
はい、県の教育委員会の機関だったんですよね。
あ、はいはい、
そこで長く勤めた後に浦添市立図書館で6年ですかね、
うん、はい、
図書館のサービスの仕事をして、うん、それから琉球大学に移って琉球史という講座を担当して、
はい、
19年ですかね、
うん、
そんな遍歴をしておりました。
はい、浦添はもう館長ですね。
そうですね、
はい、館長さん
で、僕だから浦添に住んでた頃は、うん、その時は浦添の館長さん。
ああ、なるほど、ね、うん、
はいはいはい、会ったことがないです。
当時の浦添市立図書館っていうのは、
そう、
結構全国でも最先端の図書館でしてね、
うん、
今ではパソコンを使って本に貸し出しをしたりするような、うん、だから全国から視察に来たんですよ。
う
ん、
あ、そうですか、うん、
はい、
場所も今のところでしたっけ。
同じです、同じ。
あ、そうですか、はい、
これもちょっと洒落てますもんね。
洒落てるよね、
あの頃は浦添は本格的な市民サービスの図書館を作ったり、うん、ちょこっと遅れて美術館を作ったりしたんです。
ああ、はい、そうですよね、はい、
そ
うです。
それも琉球漆器をテーマにした美術館で、うん、割と沖縄のそうやって文化状況を引っ張ってる市だったんですよね、
うん、
でそれで私も行って、
うん、
なんか楽しそうだから、うん、と言って俺はそう言ったんですけど、
ね、いや先生が言ったからそうなったんだ。
俺もそう思いますよ。本当に、
うん、ね、今あれなんですよ、浦添 その図書館の館長は我々のお友達が今や
って
る。ああ、そうですか。
ウェズさんってね、
はいはい、
うん、お友達なんです。
あらあらあら、はいはいはい、
はい、
はい、そうですか、
はい、私がですねやっぱり高野先生と出会ったのは、まあ、大学では本ですね、
はい、
このですね琉球王国史の課題っていう、
なるほど、
これ分厚い本なんですけどね、うん、まあこう広い読みしかやってないんですけどこれ見て最初のね第一章で、ね、もう打ちのめされました。
なるほど、はい、どんな感じですか。
これですね、高田先生がだから県外のね、うん、お勉強から帰ってきて沖縄に帰ってきたという話なんですけど、でその時にね行動目標が3つだったっていうんですよ。
これ3
つだったって書いてます。でこれがまた生かすんですよ、うん、まずはね島全部回るっていうこと、うん、離島も先ほど離島の話もありましたけども、うんうん、なかなかこれもねすごいんですけど、うん、2つ目はですね、まあ、そのまま読みますと語られざる世界、知られざる世界の訪問って言ってます。我々のあれでいくとほら上間陽子先生、
はいはい、
ああいう、こう なんていうの、あの SS のという感じの、うん、であの頃のそのまあ基地のね、はい、飲み屋さんとかそういうところの聞き取りをしてされた。
ああなるほどね。
されたんですよね、はい、でこれでねすごくいいのはね、あのフェイストゥーフェイスのアメリカ体験をね、うん、あのちょっと違うフェーズで、うん、我々沖縄の県民はそこで重ねてたんだっていう記述があったりとかして、 なかなかですね、あのすごいなと思って。で 3行動目標の3つ目は、はい、アジアを回るっていうことなんですよ。なるほど。だからアジアの中で沖縄のこう定位置をこう見ようとかね、うんうん、でこれ読んだ時ね、若いなと思ったんですよ。いやいや僕は大学生ですよ、はい、だけどでも学者さんがこういうこと書くっていうのは、うん、なんか若々しいすごい生きのいい人が今沖縄にいるなって僕は思って。
ああいいね。
で僕はあのもう東京にずっと骨を詰める気だったんですよ、うんうん、向こうで大学卒業して、うんうん、で絶対沖縄帰ろうと思ったんです。
あこの本が、
まあ、沖縄帰ったのはあのそれから20年経ってからです
よね。いやいやいいと思います、
うん、で2005年に帰ってきたのはやっぱり高良先生のこれ読んだからなんです。
高良先生いなければ俺たちの出会いはなかったんだね。
そうなんですよ。
ありがとうございます、
うん、もう本当に、うん、いやもうすごくあれですよ。でそれで、うん、このねアジアのこの大航海時代っていうのかな、沖縄の、はいはい、こういう本出されて、あなるほど新しい琉球の形、歴史をこう作っていくのかなっていうようなイメージがあったんですよ ね、
いいすね、うん、先生いいですね。先生が書かれた本がこんなボロボロになって、はい、読まれるというのは
光栄ですよ。
いやもう何回も読みました。
ちょうどあの海湾が沖縄に開かれますよね、
はい、
1975年ですか、はい、ちょうどその向こうであの沖縄県が出して沖縄館というパビリオンを出したんですよね。
あ、はいはい、ありました。
その仕事を手伝いと言われて、
うん、
で、はい、もちろんあの喜んでお聞きします。条件が一つありますと、
うん、
何なのと聞かれて、1ヶ月間東南アジアに調査に行きたいと。
あ
それが OK だったら手伝いますと、
うん、
で、の心よく OK してくれて、
うん、
1ヶ月僕の初めての海外旅行だったんですが、
あそうですか、
もう香港から、うん、タイ、マレーシア、インドネシアと、
うんうん、
1ヶ月、それもあの昔琉球の先人たちが行った場所を、
うんうん、
確かめに行ったんですよね、
うんうん、
はいはい、
そしたらやっぱり、まあ、理屈抜きに、え、こんなところまで来たのかと、
うんうん、
どうして来る必要があったのかと、
うんうん、
どうして可能だったのかとかね、
うんうん、
一体そこで当時の流域の先人たちが一体何を学んだんだろうと、
うんうん、
そんなのやっぱり現地に行くとこうたくさんの問題提起というメッセージが、
うん、
こう引き受けることになるんですよね、
うんうん、
それをこう、まあ、引き受けに1ヶ月旅をしたという感じですかね。今でも思い出の旅でした、
うん、あそうですか、
はい、
あこれマラカ海峡の話はその時の話ですか。
そうです、
うん、あ、はい、そうですか。あ
特にあのマラカは一番憧れの場所だったんですよね、
うん、
あの琉球側の記録とか後にはポルトガルが入ってきますけど彼らの記録とか、はいはい、
うん、
いろいろ重ね合わせてみると、
うん、
まさにあの琉球のかつてアジアと交流した相手方の象徴的な場所ですよ、
うん、はい、うん、
それにマラッカという街やがってその後の歴史で、
うん、
あのいろんなあの過酷の運命をたどりますからね、
うんうんうん、
そういう、まあ、傷ついたマラッカみたいなやつも少し勉強しながら、
うんうん、
あしかしそれでも琉球の先人たちはその前に、
うん、
マラッカに来て交流したんだという。
そうですね、
はい、
うん、
この沖縄間、うん、僕らエキスポ75だったら中学生ぐらいだったと思うんですが、あの覚えてるんですよ。沖縄間の中にこの破線というんですか、まあ、船が展示されていて、その航海時代のなんかイメージさせてるんだなというか、うん
はい
はい、今もう本当に何十年経って繋がりました、うん、先生の話聞いて、
うんうんうん、だから、うん、そうそうそうそ
う、うん、1ヶ月の調査をさせてくれというのはもちろんあの目的があって、うん、沖縄に飾る展示物のイメージをね、
はいはいはい、
というのが一応あの大義名分です。
いや、はい、十分本当に。
でもしかしマラッカというのは、まあ、もちろんマラッカ海峡とあって、
うん、
あれはまあインド洋という大きな海があって、そこからマラッカ海峡を抜けて南シナ海に行って、
うん、
そこからあの琉球沖縄に行くわけですけども、うんうん、まあ、さに海上交通の要衝ですよね。
そうですね、
はい、
でそこのマラッカの町で向こうにあの当時美味しいアンカービールとありましてね。
ああそうです、
はいはい、
でもこの海で取れて小さなエビの料理があって、
うん、
スパイシーな味でした、
うんうん、
それを食べながらあの向こうのビールを飲むのがも
う、うわ
目の前にマラッカ海峡があるわけです。
あの憧れの、
はい、
マラッカ海峡があって、
大満足って感じでしたね。
そうですよね、
はい、
うん、 なるほど。そちらにはやっぱり琉球の文献っていうかな、なんかそういうちょっと思い出みたいな、なんか遺構とかあるんですかね。
あのね、うん、我々沖縄内の地とか、まあ、日本人はね、うん、普通文字が記録が残ってるのは当たり前だと思うんですよ、うん、ところがあの世界はね、うん、文字がないんですよ、
うんうんうんうん、
だから基本的にあのマラカと交流した、うん、まあ、その時頻繁に交流したんですけども、うん、琉球側には記録があるんです、はい、マラカ側には全くないの。
ああ、なるほど、
はい、ですから逆に言うとあの琉球側に割と面白い記録が残って当時の、うんうん、信頼できる、うん、その資料が後に英訳されて、
はい、
それがあのマラカ そのマレーシアの人たちにとってもえうちのことについてこんな書いて詳しく書いた信頼できる資料があるのかと彼らが驚いて、
あ、なるほど、
あ、とても大事な記録が沖縄に残ってるんだと、
あ、なるほど、
彼らが感動してましたよ、はい、文字がないんです。
あ、なるほど、
はい、
あ、中国文化圏というかね、うん、
は
文字で残すっていう文化なので、
そうそうそうそうそうそうそう、
だからもう事細かに残してたんでしょうね。
だから世界的にも珍しいです、東アジアって中国中心にして本当に文字がいっぱい残ってる、
うんうんうん、
それ以外の国々っていうのは、まあ、ヨーロッパじゃ別ですけども、うんうんうん、文字がないのが普通なんです。
ああ、そうかそうか。
だから琉球は東アジア世界の、まあ、メンバーでしたから、うんうん、当然あの漢字を中心にして、うんうん、日本のひらがなも導入して、
あ、そうか、
で沖縄的な表現をね、さまざまなこの文字でこう記したんです、
うんう
ん、それがちゃんと残ってるという感じですね、うんうん、はい、
だから分かるってことだよね。
そうです。
ああ、そこじゃ、そのマラッカのところはまだ中華文化圏ではなかったんですね、じゃあね。
マラッカはね、うん、一応中国と交流してるんだけれども、うん、一部のそのマラッカの王様のスタッフが一部中国人を、
うん、雇うだけだ。
雇って、うんうん、まあ、一緒のアドバイザーにしてる、うんうん、彼らが中国皇帝とのやり取りを、
うん、
漢文で書いたんです、
うんうんうんうん、
ところがマラッカはその後いろんな、うん、すごい激しい歴史があったもんだからそれは残ってなくて、うん、琉球は同じように中国とやり取りした、うん、でま、だ首里城の王が琉球の王がマラッカの国王に宛てた文書は漢文で書いてある、中国語で。
へ
え。当然向こうから来た文書も漢文で書いてある、
うん、
で琉球はそれを保存しマラッカは保存されなかったってわけです。
なるほど、
ね、という事情ですね、
うん、
はい、
いや夢があるよね、
うん、当時の移動手段としては船ですか、それともなんか経由して飛行機みたいな
のが、うん、当時ね、世界には当時琉球の人間がマラッカにいた時の時代には優れ者の船が2つあった、
う
んうん、1つはアラビア人たちが開発したダウと呼ばれる船ですよ、うん、これ一番優秀な船だったんです、うんうんうん、もう1つは中国が開発したジャンク船という船、うん、要するに西のダウ東のジャンクと呼ばれた、うんうん、もう当時世界最高水準の船ですよ、
うんうん、
その東のジャンク船を琉球を導入して技術を導入して、うん、それを使って東南に行った、だから当時世界最高です、
当時
行った当時
で、でも先生、はい、そうすると沖縄に優秀な船大工がいたってことですよね。
さすが当時の琉球面白い、最初そういうノウハウないじゃないですか、
うん、
中国の特に福建省の、うん、福建省というのは船を作る技術が非常に優れてる、
はいはいはい、
から何ですかね、航海術も発達してる、
うん、あ、航海術も、ね、
その彼らを琉球受け入れるんです。これが後の久米村です、国人だです。
なるほど、はい、なるほど、人を呼んできたんですね、
はい、彼らが琉球に定着して船を作り、うんうん、航海術を教えて、やがて琉球に一緒に仕事をしてだんだん学んでいくわけですよ。
ああ、なるほど、
優秀なね、うん、船と技術と人材を琉球を受け入れました、
うん、受け入れて、うん、ああ、それ賢いですね、
賢いですね、はい、そういう意味では大事な拠点だったんですね、うん、僕が先生がさっき聞いたのは、先生が現地に行かれた時はどんな感じだったんですか、
まあ、1975年ね、
そうそうそう、
75年、マラッカには飛行機で行ったんですかってことね、
まあまあまあ、はい、大変の乗り継いでね、
うん、やっぱり、ね、
はい、なんか要するに直行便がないですから、うん、那覇から香港に飛んで香港から次とこう経由していくわけです、
うん、
はい、
うん、
もうそれもあるローカル線はオンボロの飛行機でいつ墜落するかというぐらいでしたけどね。
ということは1ヶ月でも短いってことですね、
はい、
本当に。
あ、そこそっか、行くまで時間かかっちゃうからね、うん、
でもしかそれでも結構回りたいとか回れましたね、
うん、
はそして例えば今のタイ、
うん、
今のタイの首都はバンコクと言いますけど、
はいはい、
当時の首都はバンコクからさらに北の方に80キロ北の方に、うん、アユタヤと間違ったんです
ね、アユタヤ、
はい、そこに琉球の船は頻繁に行った、
うんうん、え、本当、タイまで行ったんですか。
あ、一番回数が多いのはタイです、その次多いのがマラッカです。だから僕はそのタイに最初行った時に、うん、バンコクで当然着いて、それからアユタヤに行くんですけども、ご存知のようにバンコクのそばを流れるチャオプラヤと大きな川がある、
うん、
もう東南アジア屈指の川の一つですよ、うん
はい、
その川を 遡って鮎田に行くんです。
琉球戦が、
はい、だから
夢があるね。
見た瞬間に、ね、あ、当時の琉球の人間たちはこの川をね遡っていくね航海術があったんだと、
う
ん、
なるほど
ね、ある意味感動しましたよ、
ね、なるほどね、
だそれぐらいのね、あの、なんとか優秀な船と、うん、
航海術と
技術と、うん、両方備えていったと。
肝っ玉と、
はい、まあ、そうですね、はい、
肝っ玉だよ
ね
いや
いや、すごい。先生もちょっといっぱいまだまだ聞きたいですけど、この辺で曲挟んどかないと、ね、いけないので、
はいはい、
先生に、ね、あの、まあ、あの70年80年代というテーマで曲を選んでいただいたんですけど、はい、今日は何を選んでいただきましたか。
80年代の曲ですよね、はい、ちょっと私に似合わないんですけど、小林麻美の雨音はショパンの調べってやつ、
あ、そうですね、
行きたいですね、
はい、はい、お願いします。先生もう一度曲名をお願いします。
小林麻美の雨音はショパンの調べですね、は
い、懐かしいですね、
ですね、
ちょっと甘酸っぱい青春時代を思い出せ、僕らはね、
うん、まだあの小林さんがねすごく美人だったっ
ていう、う
ん、
ね、そうそうそう、
何、うん、か思い出があるんですか先生。
結構昔ちょっと落ち込んだ時期がありましてね、
う
ん、その時に大体どうするかというと、ちょっとこう一人でドライブして、
はいはい
はい、で、まあ、あの頃その CD がまだ一般化してない時期、
うん、ああそっか、
うん、でそれで、まあ、出てはいましたけどね、まあ、あのミュージックテープみたいなのあったじゃないですか、
カセットテープ、
はい、そうそうそう正しくしてその時
は得意ですよ僕ら
AM のラジオ、うん、まだ当時 AM 那覇はできてませんでしたから、
はい、
うん、FM 放送かけていたらちょうどなんかこう、うん、素敵な道路走っていい気分の時に流れた曲がね、
あ、なるほど、
今リクエストした曲なんですよ。なんかとっても癒されるというか、
そうですね、
こう全身に染み込むような感じがして、うん、あれ以来この曲が好きになったんですよ。だから今でもねちょっと気分転換をしたい時はね、うん、一人でブラッドドライブしてこの曲をかけながらドライブします、ね、
あ、そうですか、
はい、
曲の思い出が風景と重なるっていいですね。
あ、そうなんだよね、うん、あるねそれね、
あるね、
うん、はい
先生、まあ、本当にいろんな切り口でお話伺いたんですけど、うん、とりあえずここは避けて通れないので、まあ、うん、首里城の話を少し、
うん、
あ、してもいい、
うん、
いいですか。
はい、どうぞ、はい、
まあ、今技術院、技術院の、委員長でよろしいんですか、
う
ん、
ちょっと技術検討委員会
だけ、はい、
そうそうそう、
うん、ですよね。でもう11月3日からいよいよ始まるという感じ。
今年の11月3日に起工式という工事始めのセレモニーがあって、
あ、なるほど、
はい、そこからスタートになりますね、
うん、
それからもういよいよあの正殿という一番中心の建物の工事が始まります、うん、で今現在の現場はどうなっているかというと、うん、あの大きな仮設の建物を今作ってます、
はい、
でそれは一つは木材を保管する場所、うんうん、あと原寸板というんですけど、ちょっと木材加工したりする、
はいはい、
でもう一つはあの正殿という建物大形であの素屋根というんですけど、ね、巨大なあの体育館みたいな建物ですよ、
はい、
その中でやがて復元の工事が始まります、
はい、
雨が降ってもちゃんとあの、
う
ん、
できるように
仕事ができるように、あ、その工事をしていて、
それは平成の、あれの時はそういう建屋は作られず、
いや作りました、
あ、作った、あの同じですね、
あの前回はね、うんうん、あれこれ平成の復元と言ってるんですが、
うん、そう
です、1992年のね、11月に正殿とその周辺が完成したんです、うん、その建物は素屋根の中で仕事あの復元作業をやってましたから、
うん、
完成した時にこの素屋根を取っ払った瞬間に県民の前にデビューしたんです、
うんうん、
だから関係者以外は中に入れなかったから、
うんうんうん、
もうとんでもないものが突然デビューしたわけです。
なるほど。
で今回はちょっとあの それと違って一応あの焼けた後から多くの人たちが大変なの涙を流したり、
うん、
心配したりあの応援したり、うん、あのお金乾杯したりしましたので、うん、これ県内外からですね、うん、で今回はじゃ あの復元のプロセスを見てもらおうってんで、ずっと見てもらってます、うんうん、今のあの仮設の建物を作ってますけども、うん、そこも全部見学できるようになってます、
う
ん、
あ、そうですか。
工事の邪魔にならないようにちゃんと、うんうん、あの見学ルートをちゃんと確保して、うんうん、みんなに見てもらって少しずつ蘇っていく姿を共有しましょうという話になってますね、うんうんうん、はい、
平成のこの復元の時に なんていうんですか、ご神木というんですか、この 木を持ってくるなんかセレモニーみたいなのがございましたよね。
王国時代はですね、うん、あのこの沖縄の一番のやっぱり今でもそうですけども、当時もやっぱりあのヤンバルの山に大きな木が生えてるわけですよ、
うん、
でその木をあの伐採して、
はい、
あの那覇港あたりに運んできて、
うんうん、
そこで少しあの乾燥させて、
うんうんうん、
それからみんなで引っ張っていって首里城に でそれが小引式と言われて、
あ、小引式ですね。で
この小引式に歌われた歌が有名な歌が、あのクンジャンサバクイと歌って、
あ、
はい、あのその歌は今でも小引式の有名な、あの歌ですけども、今回も多分小引式でその歌が、あの歌われると思います。
はいはい、
ごめんなさい、あの平成 の, その大復元の時もヤンバルの木を使ったんですか。
いやいやいやいや、
違いますよね。
もう
昔の話ですよね。
昔の話、
昔の話ですね。
あの平成の復元の時もやっぱりあの、正殿、例えば正殿を例に挙げると、構造材というのが一番こう、太い柱、針、沖縄県内調達できない、前回平成の復元の時は台湾の台湾ヒノキを使わせてもらった。
なるほど、
なるほど。
ところがその、使った後に台湾はそれを伐採禁止、輸出禁止になりました。今回それ使えないんです。
なるほど。
それで、どうしたかというと、一番近い木で、あの具体的には奈良県の山で育った
奈良、
はい、
はいはいはい、
あの日本ヒノキという木を、
あ、日本ヒノキ、
もうすでにあの、必要な本数切っても乾燥させてます。
あ、そうですか。
それがやがてあの木材倉庫が完成すると、そこにあの運び込まれてくるわけです。それが工事が始まっていくという流れになります。
それこれあの琉球王国の時代、王府の時代はおそらくヤンバルの木もある程度もうあの、まあ、一つ一つは言わないけども、あそこにどんな木がある、こんな木があるっていうのは多分王府は分かってたんでしょうね。
いやいや、
分かって
まさにあのあのご指摘の通りです。要するに、当時の記録を見るとむちゃくちゃしっかりしてまして。
あ、そうですか。あのヤンバルですよ。
ヤンバルで、しかも山の中に入って自然を壊すんじゃなくて、山のこう裾野みたいなところに、そこにちゃんと木を加工して足らないやつを植えていて、
植えていってね、
一本一本のそれリストを作って、
作って
生育状況のデータも全部把握してます。
なるほど。
それ管理するちゃんとシステムがあった、だから非常に100年先を考えたね、政治行政が行われてたんです。
すごいですよね。
だから結局はね、なんというかあのそのリーダーがもちろんいましたけども、そのリーダーがあの書き残した本を読むとね、すごい論理です。要するに我々琉球は島国で、木材が足らんと外から輸入するわけにいかないと、自分たちでちゃんとあの将来を見据えて育てて、そしてそれをしっかり管理して、で切った後ちゃんとまた植樹して、そういう長い長いスパンで木を育て加工する、それによって首里城のような、大型の木造建築物も、あの要するにあのキープできるんだという、まあ、それちゃんとしっかりした考え、当時はできた
ね。それすごいですよね、
すごいね、すごい、本当に、
すごいと思うよ。
痛く感動します
わ。そうだ、ヤンバルって今行くのちょっと難儀だもんね。当時だったら船でしか行けないんじゃないかっていう。
あの今世界遺産になりましたでしょ、ヤンバルの、あの、
はいはいはいはい、
それヤンバルの世界遺産、山の真ん中を切るんじゃないです、あの木を使うっていうのは、それに切った後に運ばなきゃならない、
はいはい、
運ぶことを考えて、それ一番運ぶのに便利な場所で切るんですよね。
うん、
で当時の人間も切った後にちゃんと植えてます。
植えてる、
はい、
あ、じゃあもう本当港の近くのところも、あのにあるわけです、はい、そういう里山みたいな、
あんまりあの山奥のディープなところで切らない。
そりゃそうですよね。
そうです。
そりゃそうですよね。
この復元の風景、復元の、そうそう、復元の風景をホームページでもいろんなビデオ公開していて、
はい、
で当時の昔の小引式を見て、今僕あの、ちょっとかじり知識で話したんですけど、すごい面白いですよね、あれね、あの、はい、今度はあれですよね、先生たちはこのこう先ほども言ってたように見せる復元というのが前回とは違うテーマで、であとはなんか防災と
火災
ですよね、
あのね、焼けてしまってあれだけのみんなに衝撃を与えましたから、要するに今回の再建するにあたって一番のテーマの一つは、もう二度と火災の火事の犠牲にならない首里城を作ろうと、そのために日本を代表するね、この防災防火の第一人者の先生方が2人加わってます。それアドバイスを受けながらしっかりとさまざまなことをシミュレーションして、その火災を発生させない、発生した場合はどう対処するかと、実にきちっとした対策を練ってます。で当然僕らはそのご意見を聞きながら、例えばここにこういう機材を入れると、あの当然歴史的な雰囲気壊すじゃないですか、だからあの防災防火機能をキープしながら、歴史的な復元と矛盾しないようにこう調整する、意見交換しながら、そういったことをやったりするんですね、はい、
なるほどね、だから木造建築物だからね、まあ、あの日本でもいっぱいあるから、法隆寺とかね、そういうのもあるので、
はい、
あそこもやっぱりきちっとやってるんでしょうね、それ
ね。あのね、首里城の火災というのはやっぱり日本全国に衝撃を与えて、東京に文化庁という文化財担当する役所があります、
はいはいはい、
そこがね、防災防火のガイドラインのハードルを上げたんです。
なるほど。
だからあの日本、我が国にあの奈良とか、あの京都を中心に、もう全国各地に木造の有名な建物いっぱいあるじゃないですか、
木造なんですよね、
はい、だから あれはまさに日本の歴史文化 の本当に重要 な、まあ、あのなんか成果ですから、うん、でそれをダメージを与えないために首里城のことを教訓にして、うんうん、防災防火対策をやろうということが今ちょっと真剣に取り組まれていますね、うんうんはい、
先生の中ではもうこの3年で復元に着工していくっていうのは想定内ですか、それとも早かったなって感じですか。
いやあのねあの、まあ、よくそう言われるんですけど、うん、基本的なのは焼けたけれども、うん、失われたけれども、うん、前回の平成の復元の資料や、うん、データはちゃんと残ってるんです、
う
ん
はいはい、
で従って前回の技術やデータを使えば基本的には、うん、あの再建できます、うんうんうん、ただしそれに防災防火対策をしっかりせんといかん、うんうん、かその後平成の復元以降に新たに見つかった資料がある。
ああなるほど、
だって研究というのはあの進化しますから、うんうん、新たな研究成果が出てきて少し修正訂正しなきゃならないものがあります、うんうん、つまりバージョンアップしなきゃならない、うんうんうん、ですから防災防火対策と、うん、その新しい知見に基づいたバージョンアップをするというのが今の2つの課題で、これは当然あの十分に、うんうん、達成できるだろうと、
あなるほど
いうことで、だ比較的は早いあのスケジュールで進んでますよね、
はいはい、
だって火災が発生したのは3年前の10月の31日でしょ、
はい、
その年の12月の下旬からもう委員会で立ち上げましたから。
あすごい。
でも先生もね、うん、あのちょっと変な話だけど自分の生涯で2回不祥事を作ると思わなかったんじゃないですか。ちょっとい
や僕はね首里城が火災で焼けなければやりたいこといっぱいあったんです、うん、まだ行ってないあの外国もありますし、
うん、あそっか、あ
でこんな研究もあのやったんだけどまだまとめてないとかね、うん、ちょっともう少し遊んでみたいとかね。そういう計画をいろいろ練ってたんですよ、はい、そこへ来て首里城が焼けてお前もう一回やれという、うん、これもまあ
先生あの琉球国の王様でも2回作った人多分いないので先生歴史に残りますよ。
本当ですね。
でもしかしね焼けた時にね1週間首里城の現場行けなかったんですよ。
ああそうですか。
はい、あの、まあ、ニュースで見てましたけど、ね、僕自身は現場に行けなかった。
そうですよね。
それでね意を決してね久高島に行ったんです。久高島に久高島で一泊しました。で前にあの平成の復元の時も時々久高島に行って、はい、一泊して、うん、向こうのあの浜で、うん、僕大好きな浜があるんです、うん
はい、
そこでビールや泡盛飲んだりして
またビールですか。
ちょっとあの、はい、あの気分をこうあの少しあの、はい、リフレッシュさせて、
うん、
で今回もそう1週間後に久高島に行って一泊して、うんうん、もう多分やらざるを得ませんと。
なるほど。
と言って帰ってきて、うんはい、それから現場にすぐ行って、その惨憺たる現場をまず見て、うんうん、という感じでした。
覚悟と決意が必要だったわけですよね。あ、
はい、
ありがとうございます。ね、じゃちょっとここで歌い曲挟ませてください。ダブルジョーズ、エルトン・ジョンで Your Song です。うんはい、エルトン・ジョンで「Your Song」でした。懐かしいね、
はい、これいいね
懐かしい、うん、
これは俺もいつか持ってこようと思ってやられました。
いやいやいや、エルトン・ジョンまだだったんだと俺も思い出して
る、ねはいうん、エルトン・ジョンもいい曲いっぱいあったよね、
うん、そうですね、
うん、本当ね、
はい、
はい、ということで、まあね、首里城もじゃあ出来上がるでしょうね、もうね、はいうん、またあの赤い姿がね、竜胆池のこっちに見れるっていうのは、ね、なかなか希望ではありますよね、うん、
先生じゃ あの、うん、次はちょっと変な振りであれですけど、うん、先生が今一番というか今までで一番興味を持ったこの歴史の、うん、なんていうんですか、切り取ったらこの辺だよみたいなのを僕らにご教授願います、うんうん、
まあ先ほどあのアジアの話とかしました、うんはい、僕やっぱりあの沖縄の人の住んでる島を全部回るというのはやっぱり、うん、でやっぱりね沖縄のいろんな島に訪問したそこ の経験というか、うん、特にね、まあたまあ、一つの例を挙げるとね、うん、宮古島と石垣島の真ん中に多良間島という島があ
、はい、ありますね、
はい、そこはもう多分10回か20回かかってます。
ああそうなんですか。
多良間島、
うん、で多良間島に行ったらね昔の記録残って結構
ああ紙が残ってるんですか。
あの昔古文書ってやつが、
うん、そうですか。
宮古島はね台風であったりしてほとんど古文書が残ってません。
はいはいはい、はい、
多良間島はね、うん、その時台風の被害を受けなかったから、うんうん、残ってるんです、うん
あはいはい、
でその資料がね抜群に面白いわけです。そうすると要するにそれはあのその資料を見た時にあここの資料を使ってこれ多良間島に残ったけれども、うん、多良間の歴史 のことを解明する資料ではないと、うん、その資料を使って宮古全体、う
ん、なるほど、宮
古を含む琉球全体のことを考えろというメッセージだと、
うんうん、先生それはどういったところに残ってるんですか、うん、それ人のお家に残ってるんですか。
基本的にはね、うん、あの今でいうあの 村役場みたいなやつがもともとあったわけです、
はいはいはい、
あの多良間島番場といった
んですけど、ね、番所があったんだ、
うんうんうん、しかしその資料はもうありません。ただし当時多良間島番場に勤務して役人がいるわけです、
はいはい、
その役人が真面目だったんですよ。自分の、 あの行政を運営するために参考資料として、うん、役場の関連する行政文書をせっせと写して、
う
ん、自分のお家に残したわけです。はい、
あ
だから 役所の資料はなくなったけれども、うん、真面目な役人たちが写して、うんうん、保存してくれたために、うん、今でもコピー取ってくれてみたいなもんですよ。
あ、なるほど、なるほど。そうそう、先生、はい、あのオフのハンコはないんですね。
あ、それはあの地方行政だから。
あ、地方行政だから、うん、
当時 の、 あの流行時代の行政ってのは資料上にが一番頂点にある、
はいはいはい、
各行政機関があります、
うん、
そして宮古山については、うん、石垣島と宮古島に蔵元と役所があったんです。
蔵元、
はい、今の宮古八重山地域の中央政府みたいな、
うんうん、はい、
そこからさらに村ごとに島ごとにまた役所があると、
うん、
だから多良間島は一番末端の役所だったわけです、
うんうん、
はい、しかしね、勉強してるんですよ、みんな小さな役人でも、
うん、
もちろん地元の当時は方言喋っていたでしょうけど、
うん、
島に残っている古文書は、
うん、
今では日本語です。日本語の書き言葉です。僧侶文っていうんですか。
おお、可能ですか。
はい、
ちゃんと総論文で書いてある、
書いてる。
あ、
だからそれでしっかり筆遣いもしっかりしてて、
はいはいはいはい、
ああ、みんな勉強してたんだと。
あ、なるほど。
あんたが勉強してこの立派なもんだから写、うん、してちゃんと残してくれたと。
なるほど。
あんたに感謝すると、うん、その代わり僕はじゃあその資料を見て、
うん、
ちゃんともう少し歴史を膨らまして、
うん、
当時の状況を広く考えようねと、うん、と多良間で、うん、向こうであの約束させるわけですよ。
なるほど、
はい、
ビール飲みながらね。
あ、そうそうそう。
あ、
そういう島がね、沖縄にいっぱいあるんですよ、まあ、一番僕の最初の出会いは多良間でしたから、
うん、
はい、
いや、なんか そっか離島にそういうのは残ってる可能性があるわけですよね。
僕の先輩たちはね、
はいはい、
あのもう、まあ、いろんなちょっと事情があったんだけど、なかなかあの、うん、みんな時間的にゆとりがなくて、
うん、
離島をこう回って資料調査をする時間がもうなかった、
うんうん、
たまたま僕があの本土からで学んで沖縄帰ってきた時に、うん、県の教育委員会に、ね、うん、属するあの沖縄資料編集に勤めた、
うん、
あの大城達郎先生が所長だと言いました、
うんうん、
そこはね、そういう仕事をする職場なんですよ。
なるほど。
資料調査をして収集して、
あ
の当時あの特殊なカメラがあります、
はいはい、
それで撮影してそれを集めてくる、
うん、
物を島から持っていきませんから、
はいはい、
現地で撮影して写真で持ち帰るわけです。
持ち帰って、な
るほど。そういう、まあ、一種の、まあ、ある意味では仕事でもあったわけです、うん、
あ、なるほど、
はい、
あ、
いや、こんな優秀な職員がいたのも奇跡ですよ。
でしかも多良間島を例に挙げると向こうにはいろんな古文書でさまざまな伝説民話がある、
うんうん、
それから僕はもう一つあの心を打たれたのはあの島にたくさん優れた民謡があるんです。実に美しい民謡がいっぱいある、
うん、
だから逆に小さな島だけれども、
うん、
優秀な役人の先輩たちがいてちゃんと記録を残してくれた、
うん、
一方で島の人たちはそういう優れた民謡や物語を残す、
うん、
だから小さな島なんだけど、うん、もうとっても豊かな世界なんですよね、
うん、だから僕も豊かって感じがするんですよ、
うん、
すごく、
うん、
例えばここのね、このバジルホールが書いたね、
はい、
朝鮮琉球航海記って言って、うん、あの1817年ぐらいにあの英国人が来てるんだけど、
うんうん、
ここに描かれる沖縄人、
うん、
みんなね、いいやつなんですよ。あのっていうか これほら行くよ行くよって言って準備してたわけじゃないんですよ、うん、突然やってきて、
うん、
で突然、あのそのイギリス人と触れ合うわけですよね、うん、沖縄の人がね。だけどまあ、 あのすごくあのいい感じで付き合ってるんですよね。
そうですね、
うんうん、でその英国人のもう手だれですよ、
うん、
はっきり言えばその手だれに かなり大きな印象を残して、
うんうん、
この本も書かせて、
なるほど、
うん、でこのお孫さんは多分おじいちゃんから聞いたかどうか分かんないけど、うん、また明治の お抱え学者としてまた日本を訪れて、うん、また沖縄に来てるんですよ。
なるほど、
うん、そうそうそう
ですよね。だから当時のね沖縄の人のこの豊かさっていうかな、
うん、
でいろいろとこう運転校っていうんだけど、
うんうん、
運転校はもうとても綺麗で、あの、うん、清掃されててね、
なるほど、
綺麗でね、こんな掃除されてるとこ見たことないって、道もちゃんと横に溝があって、
うん、
イギリスのちっちゃい小道みたいだって書いてあったり、で板書見たらみんな物書きしてたとかね、
はい、
うん、なんかその静かなこの感じがね、木陰でね、
うん
うん、なんかすごく印象深いなっていうのが、うん、
このバジル本のこの本は彼、うん、琉球 あの見聞したロンドンに帰った後に、
うん、
ロンドンで出版されて大ベストセラーなんです
。あ、そうですか、
はい、そうですか、
ベストセラーなんですか。
その後はフランス語ドイツ語に訳されます。
あ、そうですか。
後にあの 彼から遅れて30年か40年遅れてあのペリーカンター行きます。
あ、そうですね。
ペリーもこの本をちゃんと読んでくるんです
。あ、そうですね、はい、ちょっと書いてあると言葉が違うんじゃないのって言って
ます。ヨーロッパ人に琉球という国を知らせた本当に本格的な本がこの和次郎本の本ですね、
いや本当にこれだこれ医者になってから読んだのかな、医者になって読んだらもう、もうちょっと止まらなかった止まらなかったんですよ、面白くて、
マボじゃちょっと早いんだけども、後半に時間残すので、
はいはいはい、
マボの曲お願いします。
私もですね、私はですね、まあ、あの歴史界ではですね、高野先生が現れたように、80年代ブルース界にですねこの人が現れたんですよね、スティービー・レイボーンでですね、スカットル・バッティン、短い曲ですけどどうぞ。はい、スティービー・レインボーンでスカットル・バッティンでした。もう短いけどねこれはもう勢いがあってね、いいんですよこれ、まあ、歌がないんですけどねインストルメンタルなんですけどね、はい、
いいと思います。マボじゃ最後もマボがたっぷりマボがたっぷり
たっぷり、ああなるほどなるほど、いやもうだからそのね、先生、先生僕一番最初のねこの沖縄に 6年ぶりに帰ってきて3つの行動目標を立てるというような、もう本当に 若々しいというかね、そういう、ことを考えるに至ったその素養というかこう 読書歴とかあと文化的素養というかね、そういうのってどうやって生まれてきたんですかね
本土で学んで6年間できるだけ、もちろん沖縄関係の基本文献も読みましたけども、
はいはい、
むしろ古今東西の古典と言われているものをちゃんと読もうと、
はい、
例えば、ダウイの死の企業を日本語訳で読むとか、
あーなるほど、
ビーグル号航海記を読むとか、
はいはいはい、
あれ関東哲学の本読むとか、
はいはいはい、
あるいはそのフランス美学 の夢の本読むとか、
はい、
とにかく世界のいろんな、例えば和筋哲郎 の、フードとかね、そういった古典を解けて読むんです。つまり、沖縄に向き合う前に、もっと世界の古典を読んでいて、
はいはい、
そういった自分を少しちょっとこう地ならしをして、それと沖縄と向き合おうと考えました。だから沖縄うちなんちだからいきなり沖縄考えて、沖縄ってそんな浅い世界じゃないよと、もっと自分をもっともっと豊かにして向き合わないで見えてこないというふうに感じて、はい、それとあと夏休み春休み帰ってくるじゃないですか、
はいはい、
その時はまあ、この沖縄通りもそうですけどこっちに沖縄芝居がやってましたから、
ああそうです
か、僕沖縄口島言葉沖縄方言は僕は芝居を見たり、それから沖縄民謡を歌ったりして、だって南大東で八丈系の人間が開拓してしまったから、あんまり方言が話されてない、
そうですね、
だから僕はだから沖縄方言沖縄口はそういうのを通じて学習したんです、
なるほど、
はい、だからこう今島歌と言ってるその歌のね、世界のこう深さとか、そういったことが大事だなと思って、じゃあそれを続けながらもう一つ足りないのは米軍統治時代の大変、基地の町ですよね、まあ、旧小坂も、典型的ですが、そこで戦後の最前線にいた人間たちはどんな思いをして生きてきたんだろうかと、それは本にも書かれてませんでしたから、もうアフターファイブはですよ、安月給なのに、もう、はい、その小坂とかチャタンの北前とか、金のね、とかそういったところ回って、はい、話を聞くわけです。いや
同僚の人たちは宝は毎日飲み行って何やってんだろうと言われたんじゃないですか
しばしばちゃんと8時半に出勤せずに遅刻するわけですよでその時に上司に怒られてね、でこうちょっと事情説明すると分かるけど、次から遅刻するなとという温かい職場でした。ちゃんと公務員なんだからちゃんとしろと言われました。
いやだからその面白いなと思って、先生とその同行の師というかこうお友達で、まあ、同じような考えを持って新しい沖縄の歴史を作ろうよっていうようなそういうような方っていうのはやっぱり、県外県内にも
いらっしゃる、はい、います。特に僕なんかの世代から少し数が増えてきて、
はい、
考古学の分野とかね、
いろ
い
ろ
います。で少し僕ら後輩たちからまた次々とすごい人たちがいっぱい現れて、今ねもう本当に若手 の、研究者たちがすごいです。
そうですか。
僕なんか出る幕じゃないです、本当に、はい、
本当ですか。
研究してます、はい、だからもう安心してるんですよね、
はい、安心してき
て、逆にそれは沖縄沖縄人だけじゃなくて、本土にもいっぱい作る人がいます、
あなるほど、
海外にもいる、
海外にもいる、
はい、 だから今 の, あの沖縄の歴史研究っていうのはもう本当にそういう点ではもう、うん、まさにあのうちなんちの先輩得じゃない、みんなが参加する面白い、うんうん、あの解明しなきゃならないテーマなんですよね、うん、そういう状況になってます、うん、はい。
だから先生がねこの、琉球王国の課題でね、今までの沖縄像はに僕は不満があると、うん、で新しい像を作りたいというような感じがあったんですけど、それが少しずついろんな人の手が加わって できつつあるんですよね、
うん、逆に今僕お前がフリーと言われて相当批判の対象になってみたいですそれが学問と、それが当たり前なんです、はい、うん、はい。
でも先生、あの先生がこの本を書かれた、まあ80年代の初旬かな、ええと、今って沖縄を取り囲むね状況も世界の状況ももう本当変わってきてますよね、はい、
そうですね、うん、
ここまで変わるともう僕らも思ってなかったし、
決定的に変わったのはもうあれですよ、特にあの頃は僕は何度も中国行きましたから、
はいはい、
中国は本当に経済的には遅れていて、
そうですよね、
もう本当に中国も頻繁に通いました、うんうん、あのしかも田舎まで行きましたから、
はい、
うんうん、その中国が今もう本当に世界をあの今こう影響を与える大きな存在になった、うん、これも決定的な変化ですよね、
全くそうです、はい、うん、この30年ぐらいだもんね、
はい、う
ん、日本人の意識の変化も変わったし、うん、中国の方の、ね、意識の変化も変わったと思うんです
よね、そうです、うん、ですからあの世界は変わっていくんですけども、当たり前なんですけど、うん、特にこう中国のこのパワーが大きくなったという、これからもとても、うん、沖縄県日本も含めて、うん、もうとても大事な、これは、うん、あのちゃんと念頭に入れないと多分地域づくりできないですよ、
そうですね、はい、学問もでしょうかね、
もちろん
学問
も、今あのこのコロナの状況なんですが、中国の学者2人龍大にサバティカで来てます、
あ、
うん、感染対策しながらちゃんとそういうリサーチをしっかりやるんです、うん、これはちょっとあの、はい、会いましたけどね、うん、だからそういう、まあ、あのニュースで知られてる中国じゃなくて、うん、ちゃんとした分野の人間はちゃんときちきちっと仕事してるんです、
うん、はい、なるほど、
なるほど、
はい、いやいい、ね、今日はもう本当に嬉しいです、
嬉しいです本当に、
直接お話できるっていうのはね、ものすごく嬉しかったんですけども、
ちょっと強引にお声かけしたんですけど、ありがとうございました、
はい、本当に高瀬先生もこれからもいろんな仕事大変なんですけど、あと30年ぐらいは、うん、よろしくお願いいたします、
なんとか頑張ります、
はい、よろしくお願いします、
はい、次回の放送ですね、
はいはい、
次回はですねもう10月になりますよ、
はい、
ね、
秋ですね、うん、
10月12日水曜日、第2水曜日ですね、うん、8時から、
はい、
ね、FM 那覇 78.0MHz でまたお会いしましょう、今日はあ、だから倉吉先生本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした、
はい、
勉強したよ、
歴史勉強しようね、
ね、
う
ん。